こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。
聞けばお金持ちになり、教養がつき、人生がときめきます。
個人の感想です。はい、個人の感想ですということで、先週に引き続きまして、ゲストにですね、TBS ラジオ文化系トークラジオライフ番外編ポッドキャスト働き者ラジオのホストである工藤文子さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。働き者ラジオの前説を取り上げていただいてありがとうございます。
はい、させていただきました。
あれ毎回面白いですよね。聞けばお金持ちになり、
毎回面白い。
毎回面白いね。
これ毎回考えたんですか？
これはポテトさんが考えましたね。で、個人の感想ですは私がつけましたね。
あ、つけた。
そうそう、消費者庁案件になっちゃうからダメです。個人の感想つけましょうって言って。
ちょっと面白いな。
その突っ込み方が面白いよね。
うん、
やめないんだです。やめないんだみたいな。
うん、やめはしない。
個人の感想つけよう。
感想、個人の感想つければ何でもいいやろみたいな、そう言
って。うん、しかも毎回思うんですけど、個人の感想ですって、工藤さんが毎回こう楽しそうに言うから、あ、この方もきっとお金持ちになって教養がついて人生が特めた側の人なんだなって毎回思いながら聞いてます。
あ、なるほどね。
二人して。
いやいや、二人、うん。
ファミレスの席の向こう側に二人が座ってる状態ですよ、これね。
そうそうそう、うん、個人の感想ですって、二、うん、人ともこう、そうね、楽しくやってんだなって思って聞いてますけども。はい。前回の、先週のね、ゲスト回の方では、まあ、ご紹介とかね、働き者ラジオとか、文化系トークラジオライフのお話とか、まあ、ポッドキャストの収録環境等々で、だいぶ盛り上がりまして、最後に新年の抱負をね、3人の新年の抱負をちょっとずつ、一つずつ上げていったというところで、
はい、
その中で工藤さんね、文子さんの抱負が、本を出すと、単著を出すというものを上げていただいておりまして、なんとね、まあ、単著ではないんですけども、今度我々もそういえば、本をね、
ね、うん、
作るぞ、ということで、このポッドキャストが2025年の1月10日に公開されておりますが、9日後の1月19日日曜日に京都で開催される文学フリマ京都、9、9ですかね、うん、に一応ブースを出して、
うん、
おっさん FM の本を売るということを。売る？じゃあ、売るって言っていいんだっけ？
販布？
いいと思いますよ。販布。
いいんだ。うん。
販布、はい。する形になっております。よろしくお願いします。
イエーイ。
これ、なんでこんな話になってるんでしたっけ？そういう。
いや、これ、さ、これも、だから、ふみこさんが。
完全に私が幅寄せしてコーナーに追い詰めました。ぎゅーって。
なんでしたっけ？ディスコード、で、なんか、出たんですよね、そういう話題が。
ディスコードで、そう、グッズを作ろうとか、なんか、その本を出したい、あとはクリスさんが小説を書きたいみたいな話もされていて。あ、そうかそうか、
小説書きたい。うんうんうんうん。
あ、そういうことだったら、文学フリマ京都がまだ募集中ですよ。年明け1月19日にありますよ、イベントって言ったら、なんか、クリスさんが爆速で申し込んでいたっていう。
あ、そうなんですよ。
はい。
はい、爆速で申し込んでミスるっていうね。
いや、ミスってはないですよ。大丈夫。
長机、なんか僕、そういう、だから、同人誌的なところの即売会的な、そういうイベントに行ったことがなかったので、あんのかな、うんうん、なかったんで、その、長机をシェアするんですね。一番こう、ちっちゃい。
そうなんですよね。
ブースだと。長机1個2つに割って、それがまず単位、1単位になってると。
うん。
だからちょっと余裕を持って行くときは、その、2ブース分予約する方が、まあちょっと余裕を持って、使えますよ。っていうことをあんまりよく分かってなくて、1ブース分しかね、こう抑えなかったっていうね、ミスを犯してしまいましたけども。
大丈夫です。全然大丈夫ですよ。
うん。
大丈夫ですか？
はい。全然平気。
一つあっても売るもんないからさ。半分で十分ですよ。大丈夫です。
いやいやいや、
確かにね。
違う、リスナーがいっぱい来てサインをしてくださいとかね、おしゃべりをしましょうとかなって、あ、じゃあ隣の方でちょっと喋りましょうかとかなるんですよ、きっと多分。だけど、まあ、今回はね、半分だけど、まあまあ、同心集売るだけだったら大丈夫です。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？
はい。
いや、もうちょっとね、何にも分かってないのに、もう本当に長山さんにおんぶに抱っこで、とりあえず今、12月の頭の段階では、長山さんどうですかね、形になりそうですかね。
いや、一応ね、まあ、データ作ったんですけども、これどうしようかなと思い始めてますね。
どうしようかな。
どうしようですか。
どうしようかなっていうのは、その、うん、ページ数を増やせないかなっていうのを考えていて、
あ、
え？
このタイミングで。
おまあ、でもまだ入稿までもうちょっとありますよね、
うん、そう
そうそう多分ね。
うん。その、なんでかっていうと、まあこれ、その40ページっていうページに収めるような形で、こう、いろいろカットしちゃったんですけども、まあなんで40ページかっていうと、うん、まあ特定の僕がやりたいっていう印刷方式で入稿するためにはそのページ数がマックスっていうだけなんですね。
うんうんうん。
でもまあ別にそのこだわり一体何なんだっけなって思ったら、それよりもなんかこう、写真を入れたりとか、クリスさんの小説を入れたりとか、
あの、長山さん、僕の小説はあの、ページ数の関係でカットしてるわけじゃなくて、書けてないからカットしてるのでって、その、なんかさも僕がすごい対策を書いてるかのような表現は良くないと思うんですよね。はい。
うん。とかも、で、なんかもうちょっと自由にできるなと思っていたんですけども、まあ、でもそれを思ってたのが、年末じゃんみたいな感じになって、今ちょっとこう、気持ちが揺らいでいるって感じ。
なるほど。
まあでも、うん、でもまあ、最低限の体にはなりそうですね。
素晴らしい。うんすごいですね。いいペースですね。
いいペースですかこれは。いいペースなんですか。
いいペースですよ。かなりすごい、なんか優等生的なペースだと思いますよ。
いや、年末年始挟むんでね、ちょっと年内にはどうにか、
そうですね。
形にしときたいなって気持ちがあったんですけども、うんうんうん、まあでもお金を積めばね、どうにか、印刷は。
お金を積めば確かに。
うん、印刷はまあ、中1日くらいで、あの、うん、やってくるから。
あ、そうなの、うん、そういうもの
そうですよ、
うん。お金は積めばです。
特急料金を払えば、結構、まあ、無茶はしてくれます。
そうなの、
うん、うん。し、発送も、その、現地に、そのまま直送みたいなのを指定もできるから。
そうですね。
そうなんだ。
まあ、その時に本物を見なきゃいけないっていう、まあ、ちょっとドキドキ感はありますけども。
そうですね。普通は、その、一回、その、試し釣りみたいなのをいただいて、
そうですね、
色
とか入れるとね。
そうですよね。うん。うん、で、ちゃんと思った通りに印刷できてるかって言って、安心した上で、じゃあ、これで、何部釣ってくださいとお願いするのが多分一般的だと思いますが。
うん。
まあまあまあまあ、最終手段はもう当日現地で確認っていうか、確認というかもう現地で受け止めるみたいなのはありえますね。う
ん、はいはいはい。うん、ちなみにこう、まあ、今回のジャンルで言うと我々が作ってるものはな、人、同人誌、人、何なんですか？
人じゃないですかね。
人になる。
なるのかな？
人と同人誌は同じもの、似て非なるもの。
同人誌はほら、同人活動、まあでも同人活動って言い方も、まあちょっと幅が広いか。
同人活動って何？
うん。
なんか二次創作とかの
そうです、ね、
っていうジャンルの比率が高そうなイメージはありますよね。まあ同人って言葉自体はそれだけじゃもちろん全然ないんですけど、うん、二次創作、まあ元々のジャンルがあり、それに対して、
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
みたいなの。まあ、人はもう少し、その、
そうですね。
それぞれの主張というか、やりたいことをやる。
はいはい。個人やグループが自主的に出版する。
マガジンが語源というか、マガジンの陣を取ったものなので、うんうんうん、まあ雑多なコラムだったり、日記だったり、いろいろなものが入ってても大丈夫みたいな、そういう懐が深い単語になっているはずです。
うんうん。
なるほどね。
で、僕もなんか、わっか、なんとなくそのクリスさんがその申し込んだテンションのまま、入稿データを今作ってるんですけども、そもそも僕、文学フリマとは何ぞやみたいなところが、あんまよくわかってないんですよね。
はははは。はい。
うん。で、まあ、過去に、ちょっと別な経路で、同人誌を出して販布したことはあるんですが、
ほうほうほう
文振りって何なんだみたいな。
文振り、確かにね、
ね
僕もなんか、ふみこさんに文振りですよって言われて、おー、そうか。
ありますよとか言われてね。
そうそう。
ノリというか勢いで言っちゃったけど。
よしよしちゃみたいな感じなんだけど、うん、技術書店ってほら、技術系のこうやった、はい、本をみんな作ってっていうのは、まあ、ジャンルというか、その、業界的にも近いし、知ってる人もやってるから、ああ、あんな感じっていうのは分かる。バックグラウンドも分かるって感じなんですけども、文振りは何なんですかね、これ。
あ、まず、長山さんが昔同人活動されてた話はこの後聞くとして、その前に一応、文振りについてなんか喋っておくと、文振りは文学フリマというものなので、参加者の人が文学と思うものを出展というか、その、まあ出せば良い。ということになっているので、陣を作っている方もいますし、同人誌を作っている方もいますが、グッズを出されていたりとか、あと人によってはガチャポンを出しているとか、手芸品に近いようなものを出し、まあ文学ですとおっしゃって出している方もいるので、結構すごいいろんなものが出されてますね。で、まあ最近の傾向で言うと、人気がある、文学ジャンルで言うと、日
日記。
普通の人が書いた日記。
まあ、日記本って
エッセイに、そうですね、近いもの、日記本。と、あと短歌ですね。短歌が一大ブームになっていますね。
え、そうか。ってことは、さ、僕あのブログを書いてるんですよ。個人の。
はい。
で、それを、その今回のおっさん FM 本とは別で本にして、
うん。
出すこともできるのか。
うんうん、あ、全然できると思いますよ。
日記、日記みたいな。
まだやってるんですか？ダイアリーブックって。
ダイアリーブックやってるかな？どうだろう。でもあの、一応データのエクスポートはできるから、ハテナブログの。
うん。
それを使って、外に出せるんじゃないですかね。だから、コロナ禍の日記とか、僕、実はもう2020、ほぼ毎日、なんかした記録が残ってるから、
お
出せますよ。
おぉ、いいかも。
いいこと聞いた。
いいかも、いいかも。結構、その、メインで出す新刊の他に、皆さん、その、まあ、おまけコンテンツみたいな感じで、まあ、いわゆるコピー本って呼ばれてる簡易製本をした、まあ、そのコンビニとかで自分でコピー出してきて、ホチキスで染めたみたいなのを出すことがもあるんですけど、そういう場合って結構日記、その著者の人がおまけで日記もつけてくれて、みたいなタイプも多いので、ぜひ、なんかチャレンジしてみるといいかもしれません。
確かに。長山さんがそっちやってんだったら僕もこれをやってみるとかも良さそう。
うんうん。
日記は結構面白いですよ。うん。
日記か。
うん、
日記もいけるんだ。いいですね。
コロナ禍のね、がっつり書いてるから、その辺の2020年から23年ぐらいまでの4年間からなんかピックアップして作ってもいいってことですよね。日記ジャンルを。
そうですね。そうですね。
へぇ。
結構日記の本もいろんなやり方があって、例えば長いこと、例えばクリスさんのように長いこと書いていらっしゃるのであれば、特定の期間の1週間を、例えば2020年、2021年、2023年みたいな感じで、その、ある一週間を、翌年はどうだったのかとか、そういう感じでこう、バインドしていくみたいなタイプの、日記本もあれば、いろんな人たちが全く同じ日付、日時に何をしているのか、同じ日のいろんな人たちの日記が並んでる場合とか、
なるほどね。
あって、その、結構編集とかアングルの付け方が面白い場合もあります。
なるほど。いや、これはちょっといいこと、いいことを聞いたけど、ちょっと聞くタイミングがちょっと遅かったかもしれないな。なるほどね。はい。まあ、頑張れたら頑張
る。あれですね、その、やっぱり文学っていう風な冠はついてるけど、その懐はだいぶ深いっていう感じなんですね。
そうですね。そうですね。だから写真集とかを売ってらっしゃる方もいたりしますね。とはいえ、さっき紹介した通り、やっぱり、まあ、日記と言いつつエッセイとか、随筆に近いものを求めていらっしゃる方とか、短歌、俳句、あと批評も、まあ、その固定のすごい人気があるジャンルでもありますね。で、そもそもの話というか、一応、来歴について話すと、文学フリマは、コミックマーケットとかワンダーフェスティバルを先行事例として、一応ベンチマークをしていたんですよ。なので、その、もともと、まあ、漫画とか、まあ、いわゆる同人文化みたいなものを参照にしつつ、しかし、文学というのが、その、商業的に自立をしてないんじゃないかみたいな問題意識のもと、じゃあ、その、いわゆる商業出版とは違う場所で、文学ってできるのかできないのかみたいなことを問題提起をされた、漫画編集者であり批評家の大塚英二さんという方がいて、
うんうん、
その方の論考が不良債権としての文学っていう論考があって、その中で今はその文学っていうのは不良債権化していて、まあ要するに漫画とかに食わせてもらってる状態だと、そんなんでいいのかと。で、それでその
ほうほうほう、ま
あ、その時にね、大塚さんが現状の文学の力でビッグサイトを前にすることは不可能だけれども、まあ、例えば、区立とか私立とかの小さい公共的な空間をちょっと借りて、机出してやればできるんじゃないかと言って始まったのが文学フリマなんですけれども、知ってる方は知っている通り、昨年2020年12月1日に開催された文学フリマ東京39では、その無理だと言われていた、あるいはコミッケで使われていた東京ビッグサイト、
うん、
をついに満員にしまして、来場者数が 14,967 人になったと発表されて、過去最高を記録したっていう、すごい大規模化している一大トレンドになっているっていうもので、なので、また方で文学フリマに対しては大きくなりすぎちゃってるとか、あと最近 よく言われているのが、商業出版社とかも出展をしているので、それはいいのか、そもそもの趣旨に反してんじゃないか、みたいなこととか、まあ、昔コミッケが辿ってきたような批判とか、経路を、
ね、
そう、辿っているところもありつつ、その先行事例をベンチマークしているということもあるかもしれないので、文学フリマ自体も結構地方を重視していて、京都で開催もされますし、他にも、札幌、岩手、京都、大阪、広島、福岡、香川っていう東京を加えた8都市でも、年に1回以上開催されてるっていう状況になって、結構分散化というか、文献化も図られてるっていう、すごい面白い場所になってますね。
なるほど。面白いですね。なるほど。その、ビッグサイト前にすることは不可能としてだけど、この間しちゃったってことなんですね。
そうなんですよ。そう。
すごいですね。
夢が、叶ったっていうか、まあ、因縁あるというか、無理だと言われていた、発起人の人が無理だと言っていたものを本当にやってしまったっていうところで、次の、まあ、目的とか、ベンチマークとかは何なんだっていうことに、うんうん、多分今なったりもしてるのかもしれませんね。
へえ、いや、面白いですね。そんなところに我々はいきなり飛び込んでいくわけですか。
うん、いいじゃないですか。新しい風を吹き起こそう。
何の文脈も分かってないね。
分かってないっていう。そこ知らねえのかよって怒られそうです、これね。
怒られそうですよね。
いやいや、そういう人がいるのが大切なことだと思いますよ。
ほー、なるほど。へー。なるほど、なるほど。
ポッドキャストの文字起こしを、まあ僕らは文学として、まあ一つの本にまとめて持っていくというわけですね。
そうです、そうです。え、ちなみにグラビアとかないんですか？
まあさっき冒頭の話、とはもう本当に最低限の文字起こしコンテンツとちょっとだけおまけみたいな構成になってるし、はい、ちょっと僕がやろうと思ってる印刷方法が写真にそんなに強くないので、
あ、
まあ、あんまりこう綺麗に写真が出ないなと思ってたんですが、まあグラビアはどうなんだっていう意見が一部あるので、
はい、ディスコードでね、そうそう、なんか一部からなんかよくわからない熱いニーズが出ていますよね、うん、グラビア
出てるの、出てる、いや出てる
本当に出てますよ、出てますよ、出てますよ、
ふみこさん、ちょっとそれは出てないでしょ、別に
出てる
僕は
ディスコード
チェックしてください、出てる、出てないでしょ、うん、出てますか、
グラビアだし、あとなんだっけ、ブロマイドみたいなやつも出てましたよね、写真欲しい的なね、アクスタのみならずブロマイド。
ありました？そんなの。
グラビア欲しい的な。
言ってました？
はい。言ってます、言ってます。
言ってますか？本当ですか？
はい、すごい疑われてる。
いやいやいや。なるほど、なるほど。
なんで、そうですね。印刷方式を変えて、ちょっと変えてみるかっていう気持ちが、湧きつつあるっていうところに、まあ、その辺も伝わってる感じですけど。
なるほど。
まあ、間に合うのはわからないけど、
まあ。アイテム数増やすという意味では、とりあえず今作ったものはもう、印刷に回してしまって、で、別冊とか、なんか、その、おまけとして、ブロマイド作ったり、コピー本作ったりっていうのもいいかもしれないですね。小出しにしていくっていうか、点数増やす。
小出しにしていくというか、はいはい、横に広げるってことですね。
はい、そうです。
あ、それも確かにありですね。あ、参考に、さすが参考になりますね、意見が。
ね、すごい勉強になる。
ね、ちなみに、そうすると、一つできなくても平気だもんな。
そうですよ。うん、そうそう、うん。品物が増えるのもいいことですよ。
ふみこさんは、その、まあ、文振りとか、その同人誌即売会的なところには、過去どれぐらい参加されてるんですか？な、回数とか。
回数は、実はその、買いに行ってる回数はそれなりにあるんですけど、出店側に回ったのは、前回というか、先週ご紹介していただいた TBS ラジオの文化系トークラジオライフの陣を作った時があって、その TBS ラジオブースで出した時が、1回だけ。
1回。あ、うん、でも逆にその。
自分で出したことはずっとなくて、回線でした。
あ、回線。でも、その回線の経験があるから、どっちかというと、買う側の気持ちはよく分かってらっしゃるんですよね。
あ、そうなんです。よくわかります。はい。
あ、だから、こう、アイテムがたくさんあるといいよとか、そういう、ね、ブロマイドだったり、その周辺グッズがある方が、こう、にぎにぎしてていいよとか、ね、ディスコードの方でもなんかいろいろとこう、なんか上りの、ポップか、ポップとかあると。
あ、そう
ですね。はい。卓上ポップスタンドを買っとくといいですよ。
これね、便利そうですよね。この、普通に立てようと思うと、面積使っちゃうけど、ポップスタンドのこの形になってると、その下にもいろいろ置けるわけですもんね。
はい、あ、そうです、そうです。
机の面積が有効に扱えるというメリットがありそうなので、
はい。そう、高さを出すのが結構大切ですし、あと、うんうん、来場者の方は通路歩いていらっしゃるので、テーブルより目線が結構高いんですよね。机より目線が高いところにあるので、目線に入るところにポップを出せる。ようにするには、その、 テーブルの上に立てられるポップスタンドがあると非常に良いという感じだと思います。
うん。
なんか働き者ラジオの中でもそういう出店のノウハウについてここで喋ってますよって教えてもらって、はい、私聞きまして、
はい、ありがとうございます。
聞いた結果ですね、私の今目の前には、はい、机の前にはですね、せっせと貯めた500円玉が10枚ぐらい並んでますね。
そう、お釣りが大切っていう話をね、しました。
そうそうそうそう。両替じゃなくてこうね、毎日使っていく中で、500円玉が財布にあったらこう避けて置いとくみたいなことをやって、今まだ10枚ぐらいしかないんですけど、貯めております、ね。
重要です。あ、はい。ちなみに、こちらの寺院の気になるお値段はいくらに設定される予定なんですか？
いくらって言ってたっけ、僕。
長山さんは1000円って言ったかな。
ああ、1000円か。いいじゃないですか、いいじゃないですか。
1000円。40ページのこれだと1000円って言ってましたかね。
うん、うん。
1000円ぐらい。うん。
そうね。どこなんだろうね。なるべく、
そう。でも小銭が出ない価格設定が重要だと思いますよ。
そうですね。あれでしょ、うん、なんかその、なんでしょう。よくある、その安く見せるための980円とか、そういうのは、お釣りが出るから、ややこしくて。
ややこしいです。
ややこしい。なんなら700円にするんだったら800円にした方がいいとかありますよ。
え、なんでしょうそれは。
700円だと、500円と200円玉が入ってくるじゃないですか。で、まあ、1000円の場合は300円お釣りじゃないですか。そうすると、100円玉がどんどん足りなくなっていく可能性が高くなるんですよ。
お、すごい。
で、800円だと逆で500円玉と300円、100円玉3枚もらえるけど、200円お釣り返せばいいから、100円玉が増えていく傾向が高まるとか、そういうのがあって。
そっかそっか。
700円にするぐらいだったら800円とか言いますね。
100円が増え、100円玉が増える。なるほどね。
そうそうそう。お釣りが切れるよりは、100円玉が増えて
って
、まあ、重たいけど、じゃらじゃらしといた方がいいとか、そういうね、知恵がいろいろあります。
知恵ですね、本当に。ああ、うん、確かにそうだ。面白
い。いや、勉強になりますね、これはね。非常に。
まあ、使うところ限られてるけどね。
いやいやいや。そうそう、使うこと限られてるので、もうそう、経験者に聞くのがいいですね、こういうの、ね。
いやいや、もうこれ、なんていうんですか、かの稲森さんも、根付けは経営って言ってますからね。根付け大事ですよ。
なるほど、すごい。今、社長っぽい発言来た。
そこにつなが
って。急にこう、社長ラジオみたいな感じになりましたけど、
ね、社長ラジオみたいになった。すごい。
もう言ったことないですよ、仕事の中でね。根付けは経営なんてね。言ったことないです。したことないけど、はい。
じゃあ本題に行きたいんですけど。
はいはいはい。
本題というのはですね、長山さんの同人経験って何なんですかっていうところをすごいずっと気になっていて。
あ、ずっと気になってたんですか。
気になってたんです。教えてください。
ああ、僕はでも若かりし頃に、まあゲームですね、こう音に合わせてボタンを押していくゲームっていうのが、
はい、
ジャンルが、
音ゲー
っていうジャンルがあって、はい、まあ、それに結構ハマってた時期があったんですけども、それを一緒にやってた人が、うん、割と、もっとも、でも彼女も結構買う側の人だったのかな。
うん。
もともと、うん、コミケに行って買うみたいなことをしてたんだけども、それがなんか、まあ、興味本位で一緒に買いに行って、で、ああ、なるほど、こんな世界があるんだなっていうふうに僕も思い、うんうんうん、そこから、なんかまあ、今の感覚と近いですけどね、まあ、同性だったら売る側にやってみたいみたいな話をそこでして、うん、で、一緒に出すって言って、もう一つ、なんか別なサークルの人と合同で出したのかな。
はいはいはい。
うん、そういう経験が、2回ぐらい出してますね、コミケに。
すごいすごい。うんうんうん。
長山さん、なんかすげえふわっと喋ってますけど、
うん。あんまり細かいこと言うと、サークル名とかが特定される可能性もなくはないかなと思って。
確かに、音ゲーはね、ジャンルとしてはちょっとね。
うん。音ゲーの、具体的にどの音ゲーって今言ってない
の
は。
どの音ゲーっていうと、そう。結構年代と、そうですよね。サークル数が結構限定されてきちゃうから。
キャラクターの名前とかも言うと。
まあ、バレちゃう。バレたくないってことそれは。特定されたくないってことなの、うん、
それされたくない、されたくない。
なんでそれは、なんでなんですか。
すごい突っ込んでる。うん。
なんでね、
もしかして、その音ゲーをしたいとしたらちょっと大人向けの、なんかちょっと。
いや、大人向けじゃなかった。僕からがやってるのは全年齢とは言えない
け
ど、別に誰が買ってもいいようなものを作ってましたよ。うん、うんうんうん。で、しかも漫画とかイラストじゃなくて僕が作ったのは、まあこれも言うと、あれだっていうのが分かっちゃうんだけど、まあちょっと面白いものが作れる手作りキットみたいなのを作って、それを売ってと。
へ
プラス、その一緒にやってる人が、まあ結構絵描くの好きだから、ペラ1のフライヤーを、なんかいろいろ絵を描いたりとかして、つけて。
あらあら、いいじゃないですか。うんうん。
そういうのを作ってましたね。
いいですね。
懐かしいな、めちゃめちゃ。
それは学生とかの頃ですか？
学生はもう終わってまし
終わってた頃。
僕は学生の時期があまりないので、非常に説明が難しいんですけど。
何歳ぐらいの時ですか、これは。
それ、19、東京に行った頃だから、
20代前、20
代ぐらい。前半ぐらい。
長山青年だ。
なんかあんまりその、何、言いたくないもんなんですね。その、いわゆる黒歴史的な感じなんですか。
いや、
そういうこと
で。黒歴史じゃないですけども、今の、なんだろう、今のアイデンティティと全然コネクトしてない、その、
前世みたいなもんですね。
そうそう、前世。
あ、転生する前の、長山さん、今の。転生前の女性があると。なるほどね。ふみこさんどうですか、今の話で満足されましたか、大丈夫ですか。
結構ね、その、満足しました。前世の話っていうところに触れられて申し訳なかったですけど、満足してます。
よかったです。
いや、自分では話しててこんなにいいよどむもんだな、いいよどむことなんだなっていうのを自分で話してて、発見がありましたね。
うん、そっかそっか。
そう、今ね、ちょっと話しながら、そういえばと思ったんですけど、うちの長男が大学1回生なんですよ。はい、
うんうんうん、
だからなんか、ね、お父さん今年の年末年始の予定は何だって聞いてくるから、どうしたんだって言ったら、いや、年末にもしかしたらコミケに行くかもしれなくて、みたいな話が。
お、遠征だ。
で、なんかサークル、参加してるサークルが毎年物資をそこで出して売ってるらしいんですよね。
はぁ。
はい。
なるほど。
まあ、情報系のサークルで。なんで、その本人も物資に、物資に書くと、いうことで、なんか、書いてたみたいですよ。その武士根の気候というか、文章を。そうかと思って、そっちが先に売ったら、私よりも先に同人かつ、デビューしちゃうなと思って、ちょっと複雑な気持ちになりましたけど。
それはいいんじゃないですか、複雑にならなくても。
え、その話を聞いて。
喜ばしいことでは。
いや、その話を聞いて、いや、お父さんも1月に文学フリマで出すけどな、みたいなね、よくわかんない、こう、
対抗者。張
り合いを。したりしましたけど。
サークルで参加するとね、コミケってすごい長い行列とかが有名だったりするんですけども、設営が必要なんで、サークルは先に入れるんですよね、中にね。それはもちろん当たり前ですけど。そうすると、まあ、解除する前に、まあ、こう、物々交換が始まったりとかして。
そうですね。隣のサークルにご挨拶をしたりとかね。
そうそう。
お知り合いの方に挨拶に行ったりしますね。
そういうので有名な、サークルさんとこう知り合うことができるみたい。知り合いやすいっていう、やっぱ出す側の、なんていうんですかね、この、優位性みたいなのは、やっぱりそこでもあるなって感じですね。
確かに。
う
ん、なんか僕結構ミステリーとか文芸小説を読むんですけど、割と若手の方とかで、なんですか、その、文振りに出してますみたいな方が、ツイッターとかで、ちらちら見かけて、京都の文振りにも出しますっていうのを言ってる人がいたんですよね。はい。なんでちょっと。
チャンスじゃないですか。
チャンスですね、これはね。
そうそうそう。いや、これだから、でまあ、他のことでもよく言ってるけど、こう、やる側に回るのは結構面白いっていうのは、ここにも繋がることですよね、うんうん、やっぱりね。
いや、本当にそうだと思いますよ。文学フリマ、京都はどうかわからないですけど、東京の方はやっぱり、参加者待機列っていうか、入場結構時間かかったりもしてたので、そういう意味でも、出店者側メリットありますし、おっしゃる通り、その出店者側同士で、まあ設営がとりあえず落ち着いたら、両隣、向かい、後ろに挨拶行ったりとか、知り合いの人に挨拶行ったりとか、あと、会場中も誰か一人、売り子さん置いといて、自分が、好きなブースに行って買いに行ったりとか、そういうこともできて、で、そうすると、あ、これ実はこれ自分が作ったやつなんですけど、どうぞって言って、検本すると、そこから、なんか仲良くなれたりもするんですよね。
うん。
ほ
ー。それですよ。
なるほど。
うん。
うん。
これはちょっと楽しみですね。
なので、あ、そう。だから事前に、回りたいブースをカタログでチェックしておいて。
あ、そっか。
ブース番号とか、位置とか確認して、このルートで大体回るとか、考えておくと、当日スムースに受けると思います。
やってたわ。コミケのカタログ買ってきてさ、
やってたわ、懐かしいですね。うん、
で、そう、しおりを作ってね、そのしおりもさ、すげえ凝って作っちゃってさ。
しおりなのに。
しおりなのにめちゃめちゃ凝って作ってて。
長山さん、凝り性だな。
うん。そう、それでなんか徹夜するみたいなのね、やりましたね。
それで徹夜。
あ、
いいですね。
僕が気になってる作家さんは、キナチレンさんですね。
キナチレンさん。
はい。ミステリー、京都の作家の方で、ミステリー小説とかを書かれてる方ですかね。で、
はいはい、
今、ツイッターを調べると、やっぱ文学フリマ京都とか、大阪とかにも結構、毎回のように出展されていて、期間短編集、詩集とか販売してます、みたいな。
お、
なんで、ちょっと行ってみたいな、ちょっとな。
これは行くしかないです。
行くしかないですね、こういうのね。
ああ。そして意外と作家さん本人が本当に売り子をしていてびっくりしたりもしますからね。
あ、なるほど。そういうことはあるんですね。なるほどね。
うん、ありますね。ビビりますよ。
おお。
ビビりますよね。え、うん、本人ですか？
確かに。
コミケは行くと、その、スケブっていう文化があって。
スケブ？スケブ？うん、なんか聞いたことあるぞ。
スケッチブック。
スケッチブックの略称なんですけども。
うん。
まあ、サインというか、まあ、イラストを描いてくれる方もいらっしゃる。ということがあり、まあ、
ほうほうほうほう、
その直筆のイラストを描いてもらえるチャンスがあったりもし、そういうなんかこう交流みたいなあったりしますから、その、
いや、これはちょっとね、
今でこそ有名な漫画家さんのスケブを持ってるみたいな、そういうのも結構ある。
なるほど、なるほど。
ああ。
おお。
そうですね。あと、文学フリマの出展者はみんな感想に飢えていて、あと、ハッシュタグが大体、その、運営側から指定されていて、文学フリマ京都で買った本とかなんかハッシュタグが指定されてるので、それをつけて、感想とか、これ買いましたっていうと、出店者の方がすごく喜んでくれるし、私も出店した時はすごい嬉しかったので、ハッシュタグうまく使って交流されるのもすごく味わいというか、楽しみ方としていいと思います。
いや、なんかすごい楽しみになってきました。ますます、文学フリマ京都。
うんうん、ちゃんと入稿できるかな、ね、
そこだな。
そこ、頑張りましょう。
それですね。頑張ろう。ちょっと僕もブログ本ちょっと考えよう。はい。
楽しみです。
ちょっと、はい。なんかだいぶ文学フリマの話で盛り上がりましたが、
うんうん。
はい。
そうそう、今日ね、もうちょっと聞きたいことがあって、全然違う話なんで、うん、急に話題変わるなって思うんですけども、
はい。
ふみこさんがね、純木さんのポッドキャストに出られていて、そこを私も聞かせていただいて、はいはい、そこでお話しされてたので、これは面白いなと思ったんですが、お仕事、激務
だった頃ね。はい。
激務だった頃、結構長時間移動で、あっちこっち移動してお仕事をされていたので、結構移動に対してはすごく慣れてるみたいなお話をされていて、はい、いや、これすごいなと思ったんですよね。なんか、3時間、4時間の移動別に当たり前みたいな、当たり前というか別に平気っていう感じ。
平気というか、サンフランシスコに来るは近いっしょとか言って、国内出張しちゃうみたいなね。うん、割と、フッカルで生きてきました。はい。
いや、なんかその、長時間移動の時って何されてるんですか？どう過ごされてるんですか？その、移動中は。
移動中か。
うん。
移動中の過ごし方。クリスさんもでも出張結構たくさんされてる印象を持っていますが。
まあでも、行くとしても東京、福岡とかですかね、うん。あんまりその海外とかないですし、その、国内もそんなその、あっち、地方あっちこっちはない。鹿児島に帰る時ぐらいか。鹿児島が一番長いかな。うん、でも、長時間移動がやっぱちょっとこう、なんかね、慣れないというか、みんな何してんだろうなと思うんですよね。
そうか。手持ち無沙汰だっていうこと、ニュアンスなんですか、それは。
ね、例えばその本を読むぞとか、動画を見るかと思って用意していくんですけど、まあそれをね、ちゃんと読める時もあるんですけど、結構な確率で、なんか途中で疲れてもう10分ぐらいで寝ちゃったりするんですよ。
うんうんうん、
で、なんか、別にそれで快適に寝れるわけでもないから、こう 寝苦しくなって、なんかまた起きて、はい、で、また本読むんだけど、なんかもう2、3行読んだらまた目閉じちゃってみたいな。これ俺は一体何をしてるんだっていう気持ちになったりするし。
はい、はい。
なんか長時間移動のなんコツを楽しむコツみたいなのがもしあんのかなと思って。
なるほど。まず移動時間は楽しむものだと思ってませんね。移動時間中に普通に仕事してたりしましたね。激務の時。
はいはいはいはい。仕事
会議とか出てましたよ、だから。
会議に出るんですか？
はい。新幹線とかで、もちろん喋らないで、耳だけ入りますとか言って、で、コメントするときは、そのチャット欄にポチポチポチってテキストで打ったりして。
仕事人間じゃないですか。
もう激務だから。
激務だからか。
激務だし、あと、移動時間は楽しまなくて普通にその、なんか、メール、
ね、
ポチポチ返したり、その出張先の資料を読み込んでたり、あるいは一緒に同行するスタッフに、その出張先についてレクを受けたりとか、そういう時間に使ってましたね。
まあ、仕事してたってことですね、つまりね、そこは。
そうですね。基本仕事をしていたりしました。
まあ、僕も仕事することはあるんですけど、パソコン がね、酔っちゃうんですよね。
あ、私もパソコン酔っちゃうので、なので、目使わなくてもいい系の。
仕事あ、なるほど。
仕事をしてました。なんか会議出るとかも最初にカメラオンにして、はい、まだ、私は新幹線にいます。イエーイって手振って、あとはカメラオフにして、聞いてるだけ。たまになんか、どう思いますかって言われたらテキストでポチポチポチって映って、ふーってなってるみたいな。
はー。なるほど。なるほどですね。
はい。だから資料とかもあんまり読みすぎずに、なんか同行してるスタッフに、すいません、教えてくださいって言って教えてもらったりとか、耳で聞いたりしてました。
それはさ、激務の時じゃないですか。で、激務から離れて、今はちょっとそのお休み中みたいなステータスになって、まあでもとはいえそのお仕事はされてると思うんですけど、
はい。
やっぱ基本的にはその移動中は仕事というか、その研究のことをしたりとか、そういうことに使われてるみたいな感じなんですか？
そうですね。ポッドキャストを聞いてるときはもちろんあるんですけど。
ポッドキャスト聞く。なるほど、なるほど。
でもなんかその、まあ、研究者なので論文の構想とか考えるのにちょうどいいんですよ。移動時間って。
おー、なるほど。
流れゆく景色とかを眺め、なんかこう、ぼんやり見ているようで見ない感じにしながら、なんとなく、あのテーマこうやって書いて、冒頭はこれにして、この論文とこの論文を引用してとか、なんかぼんやり考えてますね。ここなんか。
ああ、それはその構想はぼんやり考えていて、で、移動が終わって、はい、なんかちょっとアウトプットする時間があったら、その考えたことをこう メモしたりとか、形に落としていく形に、
はい、
あ、考える時間か。考える、ね。
考えたり、なんか浸ったり、反省したりしてますね。
反省って何ですか？
反省って。
反省は特に帰りの。
帰りか、なるほど。
移動とかで、ああ、あの時にああやって行ってしまったが、こうした方が良かったなとか、いやでもあれはグッジョブだったとか、そういうのを、思い返したりしていますね。で、これはなんか絶対忘れるとか思ったらメモをパパパってスマホで撮ったりはしますけど、基本はそういう感じで、なんか浸ったり、なんか思いを巡らせたり、ポッドキャスト聞いたりみたいな感じで最近は使ってることが多いです。
なるほど。ポッドキャスト聞くか確かにありますね。最近僕もそれが割とあるかもしれないな。なんかたまにパソコンを広げて結構機密情報っぽい画面出てますよ、的な。
いますね。
方いるじゃないですか。
そういうビジネスパートいますね。はいはい、売り上げ見えちゃってますよ、みたいなね。
そう、とか、めちゃめちゃ会社のロゴがプレゼンの右上とかに出てる資料とかを作ってる方とか、いたりすると、ちょっとこっちがドキドキしちゃうんですよね。なんか
しますね。
見ちゃいけないものを。だから何でしょうな、ちょっと例えが不適切かもしれませんけど、その異性の、なんかその、胸元みたいな、その別に見るつもりはないんだけど、見るつもりはない。
なんか目に入っちゃうけって、ドギマギしちゃうみたいな、ね。
ドギマギしちゃって、その、見ちゃいけないと思えば思うほど、なんか自然と目がそっちに行ってしまうみたいな、ああいう感覚が、あります。
非常に。いますね、そういう方ね。
だからそういうの見ると、なんか自分はそれは良くないなと思って、ちょっと。
良くない、良くない。それは良くない
です。ね、パソコンはなるべくこう、画面は出ないようにしなきゃなという気持ちにはなるんですけど。そうか。なるほどね。仕事、考え事をしっかりする。
結構そう。
なるほどね。
少なくとも電話入ってこないので。
はいはいはい。
それって結構私にとっては有意義なことなんですよね。だから中断されないみたいな。
なるほど。なるほど、なるほど、はい。そのまとまった時間があるっていう。
まとまった時間があって、はい。
考える時間としてそれは使えると。
そうですね。
僕は考えてないのかな、もしかして。考え
あ、でも、なんか、もうちょっと、なんか、繁華というか、一般化させて言うと、誰かと喋ってもいいんだけど、一人で、なんか、浸ったり、ぼんやりしたり。
ああ、ぼんやり、
ね。何もしないことをするみたいな時間って大切じゃないですか。
はいはいはい、はい。わかります、わかります。
なんか、そういう感じで使うっていうか、そういう感じの過ごし方をすることが、はい、多いかもしれません。
多分僕はそういう時間の使い方が苦手なんだと思うんですよね。だから
結構なんかしなきゃみたいな気持ちになっちゃう。
その、うん、そうそう、前、一人旅に行けないみたいな話をちょっとしたことあるんですけど、
はははは。
一人旅にちょっと似たところあるじゃないですか。その一人の時間みたいなところで行くと。
そのね、
考え事するにしても、ちょっと内省するにしても、ぼーっとするにしても、そういうことを意識的に多分なんかやってこなかったんだろうな、ちょっと思って今反省しています。はい。こういうこと
反省をする必要はないけど。
こういうことを考えればいいのか。
向き不向きがありますが。
なるほど、なるほど。
なるほどね。いや、面白いな。ありがとうございます。だからめちゃめちゃ参考になりました。なんか、すごい。
よかったです。
すごい、よかったです。ね、長山さん、あんまりないですか？その僕、どっちよりですか、長山さんは。
あ、僕でも、ふみこさんに近いかも、なんかぼーっとしたりするの結構好きですね。
なるほどね。
うん。なんか手持ち無沙汰になるのを、あえてそういう風にしてみたいな感じで、うん、ぼんやり過ごすみたいなのは結構やりますね。うん、まあ、うん。そこで何かが得られてるかっていう実感はあまりないんですが、
うんうん、
まあ、でも悪い時間じゃないなとは思ってます。
なるほどね。
うん、あ、逆になんかあれこれ楽しもうと思うと、結構、逆にこう滑っちゃうというか。
滑る？
楽しめないってことね、その時間が。
そうそう。なんか、この動画ダウンロードした しとか、この Kindle にこの本も入れてきたしとかって思って、いざこう、読もうと思っても、なんか心がこう、なんだろうね、
落ち着かない
してて、落ち着かなくて、はいはい、なんかその、なんか変なテンションになっちゃって。
て
なんか目が滑ってこう、うまく本読めなかったりとかっていうのがあったりするから、なんかあえて何もしないぐらいの方がちょうど良いみたいな感じですかね。
なるほどね。
うん、
あとなんかあえてこう雑誌をとか新聞とかをキオスクで買うみたいなことも一時期してました。
これは確かにね、うん、あるかもしれない。
普段というのって摂取しない情報源みたいなのを、あえて摂取してみると、うんうん、まあ、意外になんか、なんていうかね、読んじゃうというか、まあ、他に何もすることないんで、そこにこう目を。うんうん、
ああ、そういえばね、僕何年か前も、だいぶ前ですけど、そのコロナよりかももっと前ですけど、新幹線に乗るときになぜかアエラを買うっていう癖がありましたね。
ああ、僕はスパを買ってましたね。
へ
え。全くなんかその、そういう情報に普段接しないから、その、あ、こういう雑誌なんだみたいな感じの。
あ、スパ。
あ、うん、
スパとかね。面白いですよね。
ね、僕なんでアイラ買ってたんだろうな。なんか、なんか移動中に読むのにちょうどいいと思ったのかな。なんかわかんないけど。
うん、そうそう、うん、でもそんな感じで、そういうことを私、うんうん、することはありましたね。
いや、なるほど。面白い、うん。ありがとうございます。
面白い。そしてでも、クリスさんがこんなにたくさんアウトプットをしてるの、すごいな、とか、どうしたんだろうって思ってたんですけど、私がぼんやりしてる時間で、クリスさんがすごいアウトプットやインプットをしてるということが分かりました。
ああ。なるほど。そういうこともありますね。
そうですか、
確かに。
うん。
いや、なるほど。僕は、今の話を聞いて、だから自分のそのアウトプットは、小粒で質が悪いんだなって思う。
そんなことないです。
数はね、確かに量はあるかもしれませんけど、やっぱこう、しっかりこう、思考を深め
ていく時間みたいなのね。
そうそうそう。うん、こうまとまったものを作るぞみたいなのに、やっぱちゃんとしていかなきゃなって、ちょっと苦手なんだなって思って。
じゃあまあ、うん。じゃあこれからはその辺のバランスがこう。
いや、わかんないけど、できるかどうかわかんないけど、ちょっとそういう意識もあった方がいいかなと思いましたかね。はい。
なるほど。
はい。でね、時間もそろそろだいぶ来てるので、最後にちょっと質問をしたいんですけども、ふみこさんの、まあ、興味関心みたいなところ、結構いろんなお話をポッドキャストでもされてますし、
そうですね。うん、幅広い。
けど、
うん、
幅広くされていて、まあ、すごく面白いんですけど、なんか好きなコンテンツというか、まあ、なんかちょっと好きな文学、作品、アーティスト、作家、でも何でもいいんですけど、
は
あ、なんかこう、これ好きなんですよねとか、これ何回も読んだり見たりしてるんですよね、みたいなのがあったりするのかなっていうのをちょっと知りたいなと思っております。
なるほど。
私で言うところのファイトクラブとか、金融不食レッド呪縛とか、
うん、
ね、長山さんは何だっけ、毎年誕生日に読んでる本がありますよね。
夜と霧の本とかね。
はい、
まあ、あれはコンテンツ、うん。
作品みたいな感じですね。
作品みたいな感じですけど。
いや、でもそういう座右の書みたいなものはあんまりないかもしれないというか、研究者なので、なんか、その、作品とか本を読んだりとか、研究書を読むのって、なんか、生活っていうか、なんだろうな。なんか
ほうほうほうほう、
ご飯何食べてますか？パンは何枚食べましたか？みたいなことを聞かれてると同じ感覚になる。
なるほど。
生活必需品みたいな、そういうニュアンスで摂取している部分もあるので、難しいんですが、でも、私の、2024年、去年の楽しみっていうのがありまして、
うんうん、
それはですね、各読むさんとか、小説家になろうで連載をされている、捨てられ公爵夫人は平穏な生活をお望みのようですっていう、そういう、まあ、小説があるんですけれども、
ほうほうほう。
カレーヤカミエさんの。
はい、はい、はいはいはいはいはい。
これ、まあ、いわゆる、公爵夫人と悪役令嬢、結婚直後に愛するつもりないものっていうやつなんですけど。
はいはいはいはいはい、はい。
なんですけど、この作品すごい面白いのと、あと、ま、ほぼ毎日更新されてるんですよ。
へー。
毎日正午に更新されていて、なので私は、2024年はこれのお昼休みとかぐらいに、更新されてるかなって見に行って、あ、更新されてるじゃん、メルフィーナどうなっちゃうのとか思いながら、読んでます。っていう楽しみがあって、なんかいくつか、各読むさんとかで、あるいは小説家になろうさんとかで、そういう、なんか、結構定期更新されたりとか、そうそう、楽しみにしている作品があるので、こういうの読んでますね。うん。
へえ。まあだから、感覚としてはその新聞連載を毎日楽しみにしてますみたいな、そういう感じなのかな。
それに近いですね。あるいは朝ドラを毎日
朝ドラか。
感覚に多分近いと思います。習慣化されていて、こうテンポがもうできてて、
夜
になったら開いて、あ、更新されてるぞって言って読んで、で、更新されてないと、あ、更新されてないんだって思って、各読むさんの、なんかそのトップページに行って、あ、なんか人気になってるのは何かなって言って、ちょっと短編を読んだりしてるっていう感じですね。
ステラレ公爵夫人はもう400話を超えてますよ。
え、すごいですね。
そうなんです。そうなんです。毎日、ほぼ本当に毎日更新されてるので、大体。
へぇー。170万文字ありますね。すごい。
うん。
え？
そして、コミカライズ化されたのかな？が決定してるのかな？とか。
なるほど。
結構、メディアミックスも決まっていて。
へぇー。あ、コミック、ね、読んでみよう。ほうほうほうほう。
なんか、なんだろう。まあ、各読むさんとか小説家になろうさん初のコミックとかアニメとか、すごく今、大体、なんか、アニメ最近、ね、そういうネット小説原作、すごく多いので。
多いですね。多いです、
多いです。そういうのも含めて、結構、読んでること多いですね。
あ、いいですね。これは、いいことを聞きました。僕もちょっと、
はい。
各読むはね、ハテナも、ハテナがもう一緒にやってますので。
ハテナさんが御社の、ガパックエイドで動いていらっしゃるので
、嬉しい。
ございますからね。
嬉しいですね。まあ、はい。今日はなんか時々社長の顔が出る回になってます。
なんでだ？
お、2025年はそういう感じでいきますか？
長山さんにカットされちゃう。編集されちゃう。
確かにね、編集されちゃいますね。P が入ったですよね。ここはちょっとあんまり、ね、スポンサーじゃないからみたいな感じで P って入れられちゃった
り
して、
ね。社長直接出しちゃってるんでカットですとか言って。
カットです
ってなっちゃいますよ。
はい。いやいや、ありがとうございます。はい。ということで、だいぶね、たくさんお話いただきまして、ありがとうございました。
楽しかったな。
とんでもございません。たくさん話してしまいました。
いやいや、もう本当にありがたいです。大変楽しい時間を過ごさせていただきました。もう時間もだいぶ、はい、オーバーしてね、うん、働き者ラジオにしたら多分4本分ぐらいの時間を。
確かにそう
ですね。
ありがとうございます。
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 よかったです。はい。またぜひ、機会があったらゲストに来ていただけると。
ぜひ、またお呼びいただけると嬉しいです。
はい、嬉しいです。よろしくお願いします。と、はい、いうことで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組リスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
こんにちは、長山です。こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。
聞けばお金持ちになり。
決めてなかった。
こっち中山さんね。
クリスさんやりたい。
で、中山さんに言いましょう。僕が個人の感想ですって言いたいです。はい。
あ、わかる。OK です。はいはい。
もう一回いきますね。最初からいきますよ。
はい。はい